人生物事を一生生きてる間にいろいろ勉強なんですよね。実はそのことわざに会う人すべて死ならざるはなしとこういうことわざがある。つまり会う人は全部どなたさんも人生のお師匠さんなんですよという教えなんですよね。そういう思いで人に接してると、おのずと自分の人格も上がるし、相手も立ててくれるわけですわ。それが受け取り方が大事なんですよね、物事の。今の話で、おのの豆腐は、雨の日にカエルが柳の枝に飛びつこうとして、何回もやっとると。それをぼんやり見とったわけですね。花札の雨の絵札にあるんですがね。これでも普通の人見たら何でもないと思うんですよ。カエルのなんかやっとるなってのもんやけどな。で、物事の受け取り方、自分が学問の道が進まない、勉学の道が進まない、上達しにくい、それを、そのこととなぞらえて、あれだけ一生懸命カエルでもやってるから、俺ももうちょっと頑張らないかん、ということで頑張ったのが、日本でも有数の学者になれたわけですね、小野の道具は。その物事の受け取り方は大事だと思いますよ。うちの下請けさんの奈良のお方ですけども、ある企業が大変大変成功したと。そうすると、それを見てる人は、妬ましい。腹が立つ。こういうことを言うとね。で、私若い時に、そういうことをおっしゃった下請けさんがようけおられました。工場の親父さんでしたけどな。私が二十歳代の時に、向こうは50近い、44、45から50ぐらいでした。でね、実は隣の家に蔵が建てば腹が立つとこういうことを言うんですよと、冗談に言うんやけど、実はそういう情けないお方もおられるということなんですね。その人は努力して一生懸命働いて蔵を建てられるぐらい大きなお家になって、財産も蔵にどっさり溜め込んでおられると。溜め込むんだと。で、蔵建つことは大成功者なんですよね。今ビル建てるぐらいのことやろう。ところが、その話をあるとき、今の現在のお方に、別のお方ですけど、私話したら、人が成功したら、自分も負けんように努力したらいいと、いうふうに親から教えられましたと、その人は言うたんや。まことにその通りで、人が苦労を立てたことでも、そういうの受け取り方違う。あいつ、運のええだけや。あんなやつ、ネジも何もない。よう働きもせんのに、親のご恩で勝手に成功しとる。あの商売、楽な商売から成功しとると、こう思うんやけどね。実はそうじゃない。その成功する人にはそれなりの大変な苦労があるわけですね。で、人の行ってること、言うてること、行っていることをどう受け止めるかいうことが大事ですよね。人が蔵立てたら自分が腹立つんじゃしょうがない。それ以上負けない努力したらいい。で、このことで思い出すんですが、私20歳ぐらいの時に親戚のおばあちゃんの道連れになったってぐらいいうことで、歌舞伎を見に行ったんですよ。千日前の歌舞伎座やね。その時に、初めの頃、何にも予備知識なしに行ったんですよね。そうしたら思い出すのは、土屋力という、歌舞伎の題目の上演でしてね、土屋力という人は、吉良上野介の屋敷の隣の屋敷のお方なんや。隣の屋敷のお方。で、それが徘徊の趣味があるわけやな。歌の徘徊、和歌徘徊の 趣味があって、で、赤穂浪士の一人、大高源吾という人が、その人も我が俳諧になぞらえ、我が俳諧の趣味やということで、吉良上野介の屋敷を探りに行くわけです。いつ頃、主人、うち行っても留守やったらあかんからな。そのために、その隣の屋敷、その殿さん、辻谷からの殿さんの旗本ですけど、その殿さんの屋敷へ通って、ここで我が俳諧の、趣味の会があるわけ。そこ通い持って、吉良上野の隣の屋敷のことを探りに行きがてら、まあ、打ち入り前にこう通ってたわけですよね。そしてある時、ある時歌をみんな、書いて出すわけです。で、大高源吾が、この歌、有名な歌やから皆さん覚えておいてほしいねんけども、年の声優台が出たわけ。台で歌を歌うわけね。そしたら大高源吾は赤穂浪士で東京に住んでて、その土屋志賀さんの、土屋殿さんの同じ趣味やいうことで、その趣味の会で行ってるわけやね。年のせいになってきて、12月。だから、あれ12月14日なんですよね。赤穂浪士の打ち入りは。その10日前後やったと思うわ。13日の日やったかな。そう行くわけですよ。で年の瀬という題が出て、で、大高源吾が自分の作った和歌を見せるわけですよ。ね。そこにはもちろん他の他家の侍も、大名の侍もよく来てるわけ。趣味の会で。そうすると、大高源吾の歌が、年の瀬や、水の流れと人の身はと読むね。年の瀬が近づいて、水の流れのように人も流れていくと、世の中は流れていくと。水の流れと人の身は、人の身はどこに流れ着くかと。正月になると自分人生振り返るでしょ、誰でも。俺の身の上はどうなるかなという思いを込めた、非常に味わいの深い歌やな。年の流れと人の身は。その下の句がね、大高源吾はこう歌うわけですよ。明日またるるその宝船とこう読み上げるわけ。そしたら、土屋氏からの殿さん、その石庭や。石庭というのはつまり座敷を使わしてる。そこに先生来てはるわけや。宝井馬琴とかいう我が俳諧の先生がね、その人と土屋氏からは、土屋氏から殿さんは、ペタッとわかるわけや。ああ、これ大変な歌やとわかるわけや。わかるかあんた。わかれへんやろ。何がわかるかいうことは、この男は赤穂浪士やいうことを知ってるわけやんか。みんな、他の侍も知ってるわけや。明日またるるその宝船。そうするとね、その会合によった10人ほどの侍が、私歌舞伎の舞台を見たわけや。この野郎ってみんな怒鳴るわけや。これどういう歌かって尋ねるわけやな。芳梅、つまり趣味の会の友達が、大高源吾に尋ねるわけや。実は、長いこと、皆さんのお付き合いさせていただいてありがとうございます。実は、猿西国の大名の、召し抱えが決まりまして、明日の朝、出立いたします。誠にありがとうございました。というわけや。ただ、他の侍がな、おめえは何やと、世間の噂でやいな、赤穂浪士は、主人の仇もよう歌のか言うてやな、犬じゃないめ、今さら西国の大名に召し抱えが決まった。お前は、仇討ちも忘れて、そっち出立するんかと。みんな、ほとんどみんな言うわけ。ところがそれやんか。つまりやね、 小野豆腐がカエル見て感じるの、感じる心はそれやんか。明日の朝出発いたしますのでって言うと、明日またるる、その宝船。その宝船に行くことは、そのダミを務めて、がっぽり稼ごうという意味やんか。と、受け取れるわけや。ところが、おっとどっこいやな。宝井馬琴とやね。辻八家の殿さんはやな。わかるわけ。今晩うちに出ろと思うわけや。それがもう受け取るから違うや。ほんで、初めね、僕も暴れんかって、待てよと思って。明日またロロソノと、あ、そうか。主人、もちろん、囚人蔵の中の一つの芝居やけどな。そういうことがあって、主君、その宝船をどう感じるかやな。そこで主君の仇を報じてやろう。明日うち行って、キラコウズケをやっつけるぞ、ということがあるんやけど、わからへんさ、わかれん。猿大名、西国の大名に召し抱えが決まりまして、明日の朝出立しますので、とこう言うて、それ、明日うちいるするとあかんやんか、バレたあかんやんか。大変なところや。その宝船言うたから言うてやね、みんな寄ってたかって、大田玄武蹴飛ばしちゃうのよ。十二歩でガーってやるよね。ところが、宝井馬琴と辻八倉さんは、そうと違うとは言われへんやんか。そう違う言うたら、やらこちゃん、キラコウズケ玄武、守り厳重にしとったら、うち入りできないやんか。だから、知らんふりしたはんの。知らんふりしてんのも辛い。な。そういうことを思い出した、今。そうすると、その後ね、土屋力という殿さんは、みんな帰らした後、さ、自分の家の侍にみんな言うわけや。ね。隣の屋敷、キラゴズキの屋敷に物落としたら、ここにかがり火を塀に全部照らせ。つまり、うちた時に、足元は暗かった見えへんから、全部、塀続きなんやな、そこ。そこに、提灯をみんな立てろ。それから、入ってきた侍が、赤穂浪士の場合は、怪我してるはずやから、ちゃんと入れて手当てしてやれ。切らせんのやつだったから、突き落とせって言うて、命令しようんだけどな。ほんまに、見事な、あれしわやで。通じやすいから今。あれで、人の物事を、目の前の物事をどう受け止めるか、その人、心を読める、その、器量もなかったらあかんし、それが、その、大事だと思いますね。だから、非常にむごいことをする人もありますけど、自分に対して。それを、それもお師匠さんだという受け取り方せないか、ということがあったんで、浅はかな考えで、辛く当たる人を憎んだりせんことやな。商売上も人生も。辛く当たる人はその人何か困ってはるかもわからない。むしろその人を助けたらなんかもわからん。それの大きな努力がいるし、心を見抜く眼力というか、まあ、難しいな。人の心は鬼にもなり、邪にもなるけど、仏にもなれる。あの土屋家から言う、あれは旗本だったと思いますけど、殿さんやけどな。大変な眼力と器量のある人やと私は思ったな。そういう人間になりたいなと。それは私が、18歳ぐらいの時かな。あ、じゃあ、20歳ぐらいの時や。23歳で、学生やったからね、大学生やったからな。歌舞伎座行って、土屋力という歌舞伎18番中の一つですわ。つまり、いわば、忠臣蔵外伝のようなもんやな。忠臣蔵の話の、ちょっと脇の話やったけど、そういうことを思いましたね。